本当にいろんな面倒も出てるなっていうことを思います。またイコシングの方にも載ってるんですけども、アルジェリアでですね、人質事件が起こりまして、日本人を含む37人が死亡ということで、また9人、日本人がですね、殺害されるということが起こりましたけども、今までないですね、いろんなこう手の、規模が大きくなってきているということを思います。ですね、で私もその、これから日本にいるとなんか順当っていうのはすごく極端に思えたりするんですけど、一旦こう海外に行って海外で宣教しようとするとですね、もうそれはもう背中合わせっていうことになります。なので、これから私たちの例の殉教ということが語られていて、それはリバウンドの門となっていくということがですね、語られているんですけども、なので、それが私たちの例も許されてくるということをですね、今回はそのアルジェリアの人質事件はそのいわゆる、事件に巻き込まれたという形なんですけど、そういう形で起こってくるのか、実際に宣教をしているために殺されるのか、どういう形で起こるか分かりませんけども、いずれにしても神様が許される殉教というのがですね、これから私たちの胸にも起こってくるということを覚えておいていただきたいと思います。で、私たちの胸はそのためにずっとこうお祈りをしてきたわけですけども、また今回2月5日、殉教聖会が持たれますけれども、そのこととして神様が語ろうとしていることがまたあると思いますので、神様に心を向けてですね、神様が語れることに耳を傾けていきたいと思います。御子神が出てますけど、ザンビアのですね、すごい、ゴスペルミュージックアワードって書いてありますけど、これ外国人ゴスペルシンガー賞受賞って書いてありますけども、シオン・ムタレ高校宣教師ですかね、が賞を受けられたということであります。で、ザンビアでですね、個人はしておられますけども、受賞式があったということですので、見といていただきたいと思います。新聞にも載ったということなんですね。すごいなんか個人の子どもたちとの賛美のマーチングをするというビジョンの成就となったというのも書かれていますけれども、すごく素晴らしいことがですね、神様によって始まっています。そうですね、あと九州ではこの、ごめんの体験記のところにですね、毎日続いていた左腰の痛みは完全に癒されたというですね、これは岡本、賛美さんですね、岡本恵子さんの、熊本教会の方の証がですね、載っています。それから久留米教会のですね、大怪我から守られて最善の病院へというですね、後遺症の痛みも完全に癒されたという、久留米教会の重松さんという方の証がですね、載っています。ですね、ぜひ読んでいただきたいと思います。月刊誌が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。関東言はですね、今私の方で書かせていただいて、2月号ですね、出ますので、ぜひ見ておいていただきたいと思います。たくさんの神様の祝福が書かれてますので、またぜひですね、見ておいていただきたいと思います。あと、マリーさんの漫画がすごく面白いんですね。なんかどうやってこうやってこう、マリコさん調べたのかなと思うんですけども、すごくいい。ですね、内容で書かれていて、マリーさんの当時の軍隊にいた頃にですね、いろんなこう神様がなされた御業というのを表されていて素晴らしいので、ぜひですね、読んでまでいろんな方々に用いておいてですね、いただきたいと思います。なんか漫画っていうのはすごく用いられますね。さっき子供たちもなんか漫画だとこう見てくれてたりとかありますね。だから本当にこれからその漫画っていうのですね、用いられるなと思います。それでですね、さっき2月、今度ですね、2月の、5日に殉教聖会が、西高で、持たれます。 去年に続いてですね、殉教した場所である西坂の丘で撃たれることになったんですね。で、2時から14時からですね、1時間半ぐらいですね、撃たれます。ぜひ、お願いします。いらしていただきたいと思います。そしてまたオンタイムもですね、してますので、見たい方はですね、他でも見ることができます。また、それは残るんでしたっけ、わからないんですけど、これはその時だけかもしれないですけど、オンタイムできます。あと夜がですね、18時半から平和会館でですね、行いますので、ぜひですね、いろんな方が誘って、夜だったら行けるという方はですね、また来ていただきたいというふうに思います。で今回パウロ牧師と一緒に美津子さんも新さんもですね、来られることになっています。で、タナはですね、西坂のここにお借りしたんですけども、あそこは市の管轄とかいろんな管轄があって、自治会の方にもお願いしたりとかしてお借りしたんですけども、去年は月曜日の2月6日だったんですね。なんですけど、今年は2月5日、向こうはカトリックの方は日曜日使われるので、でも今年は2月5日が、水曜日、火曜日なんですけども、そのままの日なので、そのままの日なので、このたくさんのカトリックの方が来られると予想されていますね。なので、いろんな面でこう守られたり、また交わりが与えられるようにですね、お祈りしていただければと思います。それから、2月6日ですね、パウロ牧師を福岡にお迎えするんですけど、最初に、太宰府病院で、こうでしたっけ、すいません、太宰府病院でコンサートを10時から11時まで行われるってことなんですね。なんか太宰府って昨日テレビでやってたんですけど、真ん中に点があるのはあるのとないのがあって、その歴史的な太宰府なんでしたっけ、徳郎とかああいうところは太宰府清張とかそういうところが点がなっていて、いわゆるその地名は全部点がつくっていうことで、時々インターの太宰府インターの打つときですね、点が1個あったりなったかってちょっと出てこなかったりするんですけど、どうでもいいことなんですけど、太宰府病院ですね、10時から11時までやるということで、向こうの方もすごく楽しみにしています。ぜひお見てください。それから、13時からですね、1時から1時半までパブルブラザーでですね、筑紫野ですけども行います。JR の二日市駅から5分ぐらいですかね、割と近いんですけども、そこでコンサートを行います。その後パブルブラザーを迎えして の, そのカリスマ聖歌がですね、セミナーから始まって、13時40分からずっとあって、15時45分までですかにある予定ですので、ぜひですね、いろんな方を誘っていらしていただきたいと思います。今回は筑紫野でですね、行うことになりました。で、来られるのは4日から来られていてですね、玉名に行かれて、それから佐世保に行かれて、そして次の日5日は長崎にずっとおられて殉教生活とか奉仕されて、それで6日は、福岡に来てですね、太宰府に筑紫野に来ていただいて、その後ですね、熊本に行くっていう予定になっています。9月も熊本に行ってですね、コンサートをすることになっていますので、ぜひですね、そのためにもお願いください。ですね、はい。で、あと来月はですね、2月の16日に朝倉市にあるですね、この、朝倉市のデイサービス伊豆で荘というところでですね、コンサートを行いますので、またそのためにもお願いいただきたいと思います。また2月の終わりにはスネルゴイキャンプというのがあって、白馬でですね、2月27日から3月1日にあります。道行かれる方はぜひですね、参加してみていただきたいと思います。雪を見たいということとかですね、温泉に入りたい方とかスキーやりたい方とかですね、そういう方も結構ですので、ぜひですね、いろんな方が誘っていらしていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、先週はですね、 誰も私についていきたいと思うなら、というですね、あのところから見ました。あの自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。命を救おうと思うものはそれを失い、私と福音とのために命を失うものはそれを救うのです、という、あの、まあ、26節のレリーフのところにも書いてある言葉なんですけども、マルコの8章の34節のところですね、あの中心にお話をしました。で、私たちもあのイエス様に、あのクリスチャンだったらイエス様についていきたいと思う、なんていうか姿勢そのもらえるので、みんなそういうふうに思ったり思うわけなんですけども、でもここでそのあの 自分を捨てたように、あるものを捨てないとイエス様についていけないことっていうのはあるわけなんですね。で、さっきあのちょっとビデオを見ましたけども、そのことを覚えていきたいと思います。一箇所開いていきたいと思うんですけど、マタイの福音書ですね、13章、マタイの福音書の13章の44節から、お読みいたします。46節までお読みいたします。マタイの福音書13章の44節からお読みします。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。44節ですね。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を売り払ってそれを買ってしまいます。で、ここでイエス様が天の御国ということについてお話ししているんですけども、それは畑に隠された宝のようなものだと言っているんですね。で、それを見つけるとそれを隠しておいて、もう全部自分の持ち物を全部売ってその畑を買うということですね。そしてまた、あの、天の御国は良い真珠を探している商人のようなものだとですね。で、いい素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけたら、もう全部持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまうということですね。まあ、それほど天の御国には素晴らしい価値があるということなんですね。素晴らしいので、で、あの、あの、このさっきルドビゴ茨城 の映像を見ましたけども、当時12歳でですね、あのまだ本当にこう子供なんですけども、でも、あの、そして助かるチャンスもあったわけですね。あの、故障にしてやるっていうふうに言われたんですね。まあ、あの寺澤さんっていう人はその当時の佐賀 の唐津藩 の藩主の弟さんなので、そして唐津藩が全部この長崎とか全部こう支配していたので、すごい権力を持っていたわけなんですね。だから本当に、あの、彼の養子になったら、あの、武士にもなれるし、本当にあと50年生きれるし、本当にこう自由が約束されていたんですけど、でも彼は無力が、いかなきゃもう全然そんなことをですね、あの、見向きもしなかったんですね。それよりも、あの、あなたこそイエス様を信じて私と一緒にパラエスを天国に参りましょうと言って、断ったわけなんですね。で、ルドミゴ・イバラキというのは、その彼は、若干12歳だったんですけど、そのもっと永遠の価値あるものっていうのをですね、知っていたわけなんですね。なので、ここに、あの、もちろん全部売れなくても買ってしまうって書いてありますけども、そのように、あの、本当に天国の価値っていうのを彼は知っていたんですね。なので、あの、それに目を向けていたということをですね、こう見ることができます。そして私たち人はですね、選ぶもので、大切なものがこう分かるわけなんですね。何を選ぶかによって、その人が大切にしているものとか、その人の価値を置いているものっていうのが分かるわけなんです。で、私たちはこう神様にのものにこう価値を本当にこう分かって見出すとき、またそれを選ぶときに、本当にこうあるものを失うんですけど、その時でもそれは得ることであるということをですね、はっきりと覚えておいていただきたいと思います。で、あの、イエス様は、あの、誠の神様に従うんですから、もうそれは、最善以外のがないわけなんですけども、必ずしも祝福してくださることは間違いないんですけども、ただ私たちはあるものを捨てるということをですね、自分を捨てて、自分の思いとか自分のプライドとか自分の経験とか自分の願いとか、あるものを置いて行かなくちゃいけない時があるってことなんですね。でもそれは本当に素晴らしい、その報いを受けるものであるってことを覚えていきたいと思います。で、今日はですね、その、まあ、続きといいますか、あの、そのことを覚えて学んでいきたいと思うんですけども、コリントビテの手紙の、12章のところをですね、開いていただきました。 ょっともう一回読みたいと思うんですけども、そのついていきたいんですけど、私たちにはその力がないということをですね、こう思うわけなんですね。でその時にこの、岩さんのところに働くということを今日学びたいと思います。コリントビテの手紙の第2章2章の9節10節をお読みいたします。今日の箇所ですね、9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。このパウロは病気を癒してくださいということをですね、解決を求めていたのに十分であると言われたんですね。なぜかというと、弱いところに神様の力というのは完全に現れるからだっていうんですね、言われたんですね。パウロという人はですね、非常に有能な人でした。エリートだったんですね。でそしてすごく意志の強い人だったわけです。で髪を剃ってですね、そしてなんかこう自分の誓願を果たすまではこう、こう突き進むとかですね、それからあとあのマルコがですね、途中で仕事があるからといって奉仕を途中でこう書いてしまったら、もうああいう人は入れない方がいいとかですね、自分にも人にも非常に厳しい人だったんですね。で、そしてすごく能力のある人でした。でもそのパウロにもですね、弱点があって、それは病気だったんですね。特にその目の病気ではないかってですね、他の聖書の箇所を見るときに、この目を与えたいほどに持ったではないかって書いてありますから、その 目をですね、多分こう病んでいたんじゃないかと思います。そして他の人にも分かる形の病気だったわけなんですね。でこれを晒してくださいにも3度も願ったところに書いて8節にありますけども、一生懸命神様に願ったわけです。でもその時に神様が言われたのは、私の恵みはあなたに、神の恵みは十分であるというのは、私の力、神の力が弱さのうちに、あなたの最も弱いところに簡単に表せるからだっていうふうにね、こう言われたわけなんですね。で、そしてそのことをですね、パウロは受け止めました。でそしてですので、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ覆うに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですと言っているわけなんですね。でパウロとしてはこの弱さを持ったまま、病気という弱さを抱えたままでも神様に従っていたんですね。でその時にすごいパウロとしてすごい奇跡と栄光の技が表されていきました。ですからその本当に強い人だったんですけど、でも本当にこう弱い部分が許されて、病気ということが許されていて、でも実はそのパウロの強い部分を用いられたんですけども、特に弱いところがですね、病気を通して神の栄光を表していかれたということをですね、ここで、教えているわけなんです。でこれは私たちも同じであって、私たちの弱いところに神様は完全に力を表されるんですね。ですから私はここが弱いっていうところはですね、本当にこう、それをですね、こう感謝していっていただきたいというふうに思います。で一つですね、見ておきたいと思うんですけども、まず神様はですね、私たちにその弱さを教える方である、教えるということをですね、覚えていただきたいと思います。で新約聖書にペテロ、イエス様の弟子にペテロが出てきますけど、ペテロはですね、私は絶対に裏切らないと言ってたんですね。他の人は裏切っても私はイエス様を裏切りません。投獄であろうと死であろうと、こいつとならですね、どこまでも行きますと言ってたんですね。でも彼はイエス様を3度もですね、こう睨んでしまうわけです。そして最後は呪ってですね、イエス様を知らないというだけじゃなくて呪いをかけていってしまうわけなんですね。で彼は本当にイエス様を裏切ってしまって失望するわけですね。で自分は主に従えると思っていたのに、もう完全にこう裏切ってしまって、従えないだけじゃなくて呪ってしまって、別に自分が本当に弱いものであるということを彼は知りました。 でもそこがですね、ペテロのこの原点になっていったんですね。そしてそれから彼は祈るようになって、そして、神様に頼るようになって、そしてペンテコステの時に聖霊を受けて力を受けたんですね。でその後はもう、 恐れないで福音を語れるようになって、ペテロを通して3000人の人たちが救われていったんですね。で、私たちもその原点は弱いものであるっていうことをですね、はっきりと神様は教えられるんですね。ですから皆さんの中で今弱さを覚えているところがあったらですね、弱さを覚えているところがあったらですね、そのことを感謝していただきたいと思います。そしてそれは実は神様が働かれる本当であるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。神様はその弱いところを通して神の大いなる力を表されるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ただ私たちはそれをこう弱いところをこう何とかこう克服して、もちろん努力することは大事なんですけど、何とか克服して弱さに戦ってしまうと神の力は十分現れないので、私たちは神様が弱いところを感謝してですね、受け取って、でもそれを神様の前に出してですね、行くときに神が働かれるということを覚えていきたいと思います。そして次にですね、神様は弱いことをですね、用いるんですね、弱さを用いる方であるということをですね、覚えていただきたいと思います。旧約聖書にギデオンという人が出てきますけども、彼は本当に弱い人だったんですね。そしてしかしミディアン、イスラエルがこう罪を犯して偶像礼拝をして本当にこうミディアン人に責められて弱くなった時に、彼はですね、選ばれた勇士だったんです。 でもイスラエルで最も弱い人を神様が選ばれたんですね。でその結果どうなったのかって言いますと、ギデオンはですね、一生懸命こう、もう怖いもんですから、そのだってどう考えても勝てない相手に13万5千人も敵がいるわけですね。すごい人数ですよね。なんかこれが見てたら、テレビ見てましたら、この天草の乱の時には12万人ぐらいの兵力でこの鎮圧したって書いてますから、まあ、すごい当時は今は武器がありますので、ね、例えば核戦争とか一人でもなんかちょっといこう言い方変えれば一人でも戦えるようなですね、なんかすごい時代ですけども、当時は武器がないので人間の数がですね、その勝敗を決していったわけですから、13万5千人もいるのにですね。